皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。5月22日月曜日、いかがお過ごしですか？月曜日、爽やかに1週間が始まりましたと言いたいところなんですが、韓国は見せ文字、超見せ文字、日本では PM2.5 って呼ばれてるのかしら、韓国では見せ文字と呼ばれるんですけれども、訳すと、微細、ぼこり、ちりみたいな感じでしょうか。あとはファンサ、黄砂とも言われるんですが、もうそれがね、週末からひどくて、窓を拭いても拭いてもすぐ細かい黄色の、あの砂色のね、ほこりがつくというような感じで、もうね、窓を開けられない状態になっています。抗がん物質とかが含まれているとも言われているので、黄砂、ファンサ、PM2.5 ですね、これが悪いというふうに予報が出た日は、なるべく窓を閉めるように、注意されますね。空気清浄機、朝からぐるぐるぐるぐる、少しでも窓を開けると空気清浄機が起こったように、動き出すので、いやもう本当にこのどんより黄色い晴れてるんですけれども、青空が見えない感じですね。青空が見えなくて灰色の空という感じで、この時期ね、韓国にいらっしゃる方、マスクを、もうみんなマスク外してるんですけれども、こうやって、ほこりがひどい日には、PM2.5 がひどい日には、マスクをする方がいいというふうに言われていますね。どうも韓国の国立環境科学院というところの発表によりますと、中国の方から、ゴビ砂漠、内モンゴルの高原などから発生した黄砂が、今回は悪影響を及ばせているということで、毎日ね、予報が出るんですね。悪いとか非常に悪いとかって出るんですが、今日は非常に悪いという感じで明日まで、続くみたいで、雨降ってね、ちょっとこの埃がちょっと落ち着いてくれればいいなというふうに思ってるんですけれども、辛いですね。青空が見えない晴れの日の韓国、いい季節なのにね、残念だなというふうに思います。とにかく家の壁とか、窓を拭いた時に黄色なんですよ。おうど色みたいな黄色っていうのがね、ちょっと気分的に拭いても拭いてもキリがないっていう感じなんですけれども、空気って本当大切ですよね。水とか空気、当たり前、目に見えないもののありがたみを感じています。今日はいろいろあれこれ雑談でいこうかなと思ってるんですけれども、いつもそうですけれども、最近、アラフィフ美容みたいなテーマでいろんな質問とか、コメントをいただくんですけれども、最近思うこと、今日もそうなんですけれども、やっぱり、内側から食べるもの、口にするものって本当大切だなって最近思います。で、今朝も、冷凍庫の中に入れてあったオレンジとかみかんとか、それからちょっとね、黒くなりかけてた柔らかめのバナナ、あとマクワウリと、セロリとかを入れて、今日はね、ジューサーじゃなくてミキサーで、スムージーを作ったんですけれども、朝からたっぷり、大きなグラスに3杯分以上作って、飲んでいます。口に入れるものって本当に大切だなと、私的にはそれが私にとって一番大切なアラフィフ美容かなというふうに思います。我が家のね、ヒューロムジューサーですね、ヒューロムはもうかなり年季入りで、ちょっとね、一回故障して修理もサービスで受けたことがあるんですけれども、そろそろヒューロム高いですよね、ヒューロムのジューサー買い替えたいなというふうに思っていますが、もう少し頑張ってもらおうと思います。で、美容の話を、今回日本に帰った時、ゴールデンウィーク、妹とか姉とかともよくするんですけれども、もうとにかく妹、特に神戸の妹は美容大好き人間で、もういつもね、最新の化粧品とかメイクとか、あと美顔器とかを教えて、くれて、妹からの情報で私も参考にしたりしているんですけれども、今回感じたのは、彼女もアラフォーなんですね。アラフォーとアラフィフの坂頭っていうぐらい、その熱意の温度差を感じたんですね。もうね、あそこまでは熱くなれない自分がどこかにいて、妹はね、韓国に来て、韓国に来た時もオリーブヤングとか、化粧品とかドラッグストアですよね、オリーブヤングとかも大好きで、彼女に付き合うと1時間ぐらいあって、 という間に時間が過ぎてしまうんですが、本当にコスメとかメイクとか、美容美顔大好きで、もともとねエステの仕事もしていたということもあるんですけれども、とにかく大好きで、でね、今回神戸で妹の家に行った時に、ちょうど、神崎めぐみさんという美容家の方の話をしていて、大阪にいらっしゃるので終わった司会サイン本をいただける、なんかそういう会があって申し込んだっていう話をしていてね、なんかもうその情熱に本当に圧倒されました。あの神崎めぐみさん本当に素敵で、あの韓国にはいないそういう美容家としてカリスマ的な存在だと思うんですけれども、なんかね今回こう本当に細かなところまで実践しようとしている妹の姿を見つつ、ああもう私はあそこまでする気力がないかもしれないということも、こっそり感じたんです。皆さんいかがでしょうか。アラフォーとアラフィフの差とも言えるのかな。どんどん、シンプルシンプルに、これもやってあれもやってよりも、これも省いてあれも省いてみたいな、感じの美容に私はなってきているのかなと最近思います。あと、リスナーの方がめぐみさんのね、美容本も おすすめですよっていう風に、教えてくださって、そう私もねめぐみさんの美容の本ね、買ってこようと思っていたのにうっかり忘れたんですけれども、あのぜひぜひ手に取って読んでみたいなと思っています。すごいですね、美容界のカリスマ、そして、そのファン層の厚さっていうのに、今回改めてびっくりしました。韓国にはまだねそこまで、神崎めぐみさんとか、あ神崎めぐみさんですよね、合ってるね、あとめぐみさんの、ような存在の美容家っていないような、そこまでのカリスマの方っていないような気がして、これも本当にすごいなというふうに感じましたね。はい、でも諦めずにアラフィフ美容コツコツやっていきたいと思っています。今週来週ぐらいになるかな、またあの皮膚科の予約を入れているので、その話はまた別途報告したいと思います。最近はね、目の下の、あのくぼみもそうなんですが、私の悩みはやはりあのたるみケアということで、毎回リフティングを受けています。そのリフティングの話をね、次に行ったらもう3回目になるのかな、なのでまたあのブログとかこのポッドキャストでお話ししようかなと思っています。それからちょっと話が飛ぶんですけれども、5月の初めに結婚記念日があって、皆さんお祝いのメッセージとかくださって本当にありがとうございます。インスタグラムに花束がね玄関に届けられたことをアップして、そのことを話そうと思ってうっかり忘れてたんですけれども、なんとあの花束、私も旦那さんからだと思ってたんですけれども、旦那さんからじゃなかったんです。はい、で、あの誰からっていうことになるんですが、もうちゃっかりねカードもちゃんと入っていて、サラガミダってカード あの封筒に書いてたんですね。サラガミダは I love you ですよね、サランヘよ。だからもう旦那以外にこういうことを書く人いないので、当然夫が珍しく気の利いたことをしてくれたんだわって思ったんですけれども、なんとこれは夫ではなく夫の会社チームの上司からだったんです。もう本当に韓国の、企業文化びっくりすることが最近多いんですけれども、でも去年あったかな、去年ぐらいから始まったと思うんですけれどもね、会社の福利厚生みたいな感じなんでしょうか。の社員の結婚記念日に、その上司からね、家の奥さんに、妻に花束を届けるというサービスが始まっていたようです。全然知らなかったんですけれども、で、あのこれはまあ福利厚生ということで、忙しい社員に代わって、会社の総務のプロさんがちゃんと結婚記念日に奥さんにメッセージもちゃんと入れて送るというサービスだそうです。でもね、あの夫が花束を選ぶよりも趣味も良くて、私的にはとっても嬉しかったんですけれども、あのカードの中身はね、いつまでもお幸せで、ハッピーであることをお祈りしていますというような感じで、あの上司のお名前とチームの名前が書いてあったんですけれども、これがなかなかあの社員にとっては気の利いたサービスというか好評みたいですよ。うっかり忘れちゃいますよね、結婚記念日のお花って。韓国ってお花屋さんもそんなにたくさんありませんし、あの社員に変わって、会社が、あの上司が送るというサービスがものすごく好評みたいで、続いているようです。あの奥さん から奥さんの気持ちからしても、あのねこれいくらで買ったの、花ちょっとなんかクオリティいまいちだよねとかつい言っちゃうじゃないですか。私も昔あの半分しおれた花束を買ってきた時につい言っちゃったんですけれども、こう、うん、あの旦那さんのポケットから出ていないお金で素晴らしい花束をもらえたら奥さんももしかしたら嬉しいかなというふうにふと思いました。まだまだね花束にお金使うなんてもったいないという小言を言っちゃうという方もいらっしゃるかもしれないので、そういう意味でもあの、まあ、旦那さんが直接買ったのではなく会社からこうやってお祝いをしてもらえるというふうなやり方が、韓国の人には大受けなのかもしれないなと思いました。うちの夫もね、あんまりお花屋さんに一人で行って花を選ぶってできないので、いつもお任せでいまいちな花束とかもらったことも何度かありますので、私的にはびっくりしましたけれども、なかなかセンスのいい会社の福利厚生サービスだなというふうに感じました。あとね、またこれはお話が変わるんですけれども、リスナーの方のメッセージいろいろいつも皆さん温かいメッセージありがとうございます。全部目を通しています。ある方はね、最近私のポッドキャストを知って、2周してくれたっていう方もいらっしゃって、もうすごく恥ずかしいような照れくさいような気持ちになったんですけれども、最初から200回超える放送を2回巡ってくださったという方もいらっしゃって、いやもう本当に恐縮しています。で、質問をねちょくちょくいただいてて、うっかり、答え忘れているうちに時間が経ってしまうこともあるんですけれども、最近いただいた質問の中に、カンドラの中でよく見かけるような学校の前にこうお母さんたちがね車でずらーっとお迎えに行ったり、こう塾に連れて行くためのこうお迎えってあんなにあるんですかっていう質問を受けたんですけれども、そうなんです、あるんですよ。うちの娘が通っていた小学校ですね、特に小学生の頃は、学校が終わる時間に合わせて学校の前に車がずらりと、並んでいました。そのまま親の車に乗せて、塾に連れていくというパターンですね。で、個人の車もずらりと並んでいるんですけれども、塾が出しているバスも黄色いバスももう10台ぐらいはずらっといつも並んでいましたね。で、韓国の習い事塾って小学校時代は特に通学バスがサービスでね塾から出されるっていうのが当たり前だったので、我が家も本当にたくさん利用させていただいたんですが、近い距離でも一応ね幼い子どもたちということで、学校帰りに校門から出てきた子どもたちをそのまま乗せて塾に連れていくというパターンですね。そのやり方でうちもテコンドーとかピアノ、あとスイミング、それから数学とか英語に塾バスを利用して通わせていた時期がありましたね。ただ中学高校になるともうねみんな自分で市バスとかちょっと遠くても交通機関を使って塾に通いますので、その黄色い塾バスに乗るっていうことはないと思います。塾の方でもね小学生までのサービスというような感じで黄色い塾バスが放課後にはずらりと学校の前にね並んでいますね。直接お母さんが車でピックアップ迎えに行くという光景も普通に見られます。ザ・韓国のようなね、多分そういう教育熱の熱い地域カンナムとか行けば行くほどそのずらりがものすごいことになっていると思います。皆さんね共働きをしているとこう子どものサポートが大変という話を韓国のママ友と話しててよく聞くんですけれども、その理由の一つがやはりそういう送り迎えをしなくてはいけないということがあるんだと思いますね。高校生とか受験生になっても塾が終わる時間が夜すごく遅いじゃないですか。だからその塾通りの前にこうよくドラマでありますよね、ずらりとお迎えのママの車が、並んでいるという光景よく見られます。で、今日ねなんか面白い教育に関する記事が一つ今日の新聞に載ってたんですけれども、韓国のお母さんお父さんが子供に将来何を求めているのかっていうね、アンケートをしたそうなんですね。なんと、中学生小学生の父兄のうち10人のうち9人は子どもが、理数系ですね、理数系の進路を選んでくれることを望んでいると、もう文系本当に人気ない というような感じで極端なんですけれども、10人中9人は理系を求めているというアンケート結果がね、新聞記事にもなっていました。で、理系を希望する父兄が9割ということなんですが、どんな職業についてほしいですかという質問に対しては、やはり、50% で1位が医学、やはり医学に行ってほしい。それから工学、工学部ですね、 40% 工学部というふうに続きましたね。で、医学部に行くならば、医大系、医学系だったら、医大、普通の医大、それから薬学部、それから歯科大学の順序で、人気があったんですけれども、昔韓国で人気の職業っていえば、特に女性ですね、学校の先生、特に小学校の先生があったんです。休みは長いし、定年退職した後も、公務員ということで楽々ですし、ということで本当に最高のお嫁さんが学校の先生という言葉があるぐらいね、学校の先生、特に女性が学校の先生というのはもう自慢中の自慢だったんですけれども、それがね、どんどんどんどん人気が落ちてきているということも、記事になってきました。8割ぐらいの人がこれからは学校の先生の人気が、低くなるの、少子化でね、子どもも少ないし、今時の、学校の先生大変という認識もあったりして、学校の先生の人気が落ちているというアンケート結果も記事になってましたね。あと、男性に人気の職業である警察官とか、陸海空 の、 軍人エリートを目指す士官学校ですね、陸軍海軍空軍の軍事、士官学校の人気もかなりのものだったんですね。もうすごい競争率だったんです。警察大学とか、軍のエリートになるための大学ですね、士官学校と呼ばれる。私の甥っ子もそこを卒業して軍人エリートになっているんですけれども、その人気もどんどん下がっているということで、その理由は何なんでしょうね。時代が変わったということもあるんでしょうが、どんどん楽にお金を儲けられる職業というのが人気の秘訣になってきてるんでしょうかね。で、文系に子どもが進む場合は、どういう職業がいいかっていう質問に対しては、35% の親が放送やメディアというふうにね、答えていました。どれも私が子どもに求める職業ではないなというのが一言私の感想だったんですが、医学部とかね、メディアでもちょっとうちの子には合わないなという感じがしたんですが、とにかく韓国の両親、父兄のうち9割、88.何%ですね、ほぼ9割は、理系を希望する。そしてその半分以上、半分が医大系を求めているという、何とも分かりやすいアンケート結果が出ていました。競争社会、本当に熾烈ですね。子どもたち、本当に大変だと思います。最近は幼稚園から準備を始めて、小学校の時から医大を目指すコースっていう塾があるっていうのもね、数日前に新聞で読んだことがあるんですが、小学校の時から医大コースの塾って一体みたいなね、本当にため息が出る、競争のね、韓国ですが、日本もね、受験は同じように大変だと思うんですけれども、そのカラーとか様相はね、国ごとにいろいろ違ってくるのではないでしょうか。はい、ということで今日は話があちこちに飛びましたが、雑談ということでお楽しみいただけたらと思います。月曜日ですね、皆さん今週も笑顔の1週間になりますように。韓国より野良でした。감사합니다。